主イエスキリストの皆を拝みます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目よみがえり、今日も生きて働いてくださっているイエス様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めておはようございます。またオンライン見ている方、おはようございます。こんにちは、またこんばんは、感謝します。先週はですね、皆さんお祈りを感謝しますと、パウロ・ヒロト牧師が、九州の各聖会で奉仕していかれました。4日から6日ですね。で、福岡は5日に来ていただいて、昼間に来ていただいたんですけれども、映像がアップされてますので、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。で、今回はですね、いつもの主語の方になっている、私たちの胸に与えられている信念に与えられた御言葉ですね。ルカの福音書の3章2節と4節、神の言葉がアルノでザカリアの子ヨハネに下った、神の主の道を用意し、主の取られる道をまっすぐにせよっていう、この言葉がですね、からこう語られました。で、メッセージしてくださったんですけども、この私たちの歩みにおいて、一つはもう5月にですね、5月20日にリバイバルが始まりましたという言葉が与えられて、その言葉を受けての御言葉だったので、このリバイバルが始まったというその言葉が与えられたところから、こういろんな働きが始まってきている。で、主の十字架の歩みも、今まで私たちの歩みにおいても、例えば賛美はですね、まず最初にフィリピンチームから回線の中の賛美が始まったんですけど、とにかく下手でですね、普通フィリピンとかだとクルセードするとですね、最初に賛美で人が集まってきて、でちょっと証で減って、メッセージで少しまた減って、でも最後に信じる人が与えられて、こう行くっていうパターンなんですけども、日本の人は、フィリピンの人が歌うと、向こうの人うまいんですね、すごく。で、リズム感も素晴らしいですし、で、賛美するとすっごいたくさんの人が集まるんですけど、日本のチームが行くと、パーッと散っていったんですね。ですっごい下手だったそうなんです。私、聞いたことはないんですけども、今日の牧師はこう、やめてくれっていうぐらいですね、下手だったそうなんですね。で、そういう状態だったんですけど、じゃあ、どこから賛美が変わったのかというと、神様から、CD を作りなさいっていうふうに、歌詞を作りなさいってことを語られていたんですけども、ある時ですね、礼拝に来た夫人の方ですかね、秋元牧師のところに来てですね、その賛美が恵まれないって言って礼拝に帰っていったそうなんですね。で、ショックじゃないですけど、そういうことは受けたんですけど、でもその時はっきり神様から、今は歌詞を作りなさいっていうことを示されてですね、で、今も、15年ぐらい前ですかね、へのへのもへじでもいいから神様やるために作りますって言って、ほとんど作曲してる人いなかったんですけど、スタートしたわけですね。それで野菜の歌の歌手が始まって、12週まで行って、今風の響きに入る歌手になって、今、3週まで来てるわけですね。ですから15年ですね、前にこのことが起こったんですけど、そこからもう賛美の働きってのは大きく変わっていったんですね。そしてまた白根山と白馬キャンプで賛美歌を立てるっていう言葉を神様くださったんですね。で、その時は何も書かなかったんですけども、例えば白根山に登ってギターとかキーボードを持って上がって賛美したら、ものすごい人材でですね、でそこに人みんなこう泣き始めたそうなんですね。で、そこで帰ってきて、エアラートとかイスラエルでこう集会で賛美すると、通る外で礼拝するので、通る外国人の方がですね、泣き始めるってことが起こっていって、そこから臨在が変わってですね、賛美で人が泣くっていうことが始まっていったんですね。そして今の私たちの今、まだ家庭ではあるんですけど、今の働きがあるわけなんですね。で、私たちもそこから11月は1000人の方の前で賛美するっていう恵みがですね、博多駅で与えられましたけども、そういった働きの最初っていうのは言葉を下ったところから始まってきたわけです。ですから神様の働きにおいて、私たちが言葉を受けるっていうこと、またその言葉に応答するっていうことが重要であるっていうことをですね、語られました。 で特にこのあの一人一人の歩みにおいてはこのがんの方のことを語られたんですけども、あのイスラエルチームに参加されたがんが癒された方の話なんですけど、2人ともがんだときに共通 の、 あの対応があったんですけど、それはまず祈るってことはしたんですけども、その祈ってこう祈って2つの場合があって、あの癒されるか癒されないか、どちらかこう分かれるわけですけど、まあ、分からないっていうところはあるんですね。でもこの2人は確実にあのあと祈りが答えられるあの信仰の対応を取ったって言われたんですね。それは、まあ、一人の方は御言葉を求めたんですね。それで癒すと語られて、でそれを受けたと信じる信仰でですね、あの受けたと信じる信仰で用いていったわけです。私は癒されましたと告白をし始めていったわけなんですね。でもう一人の方はその直接の言葉ではないんですけども、神様の言葉をですね、あの祈りながら癒すってことが語られたのと、しかしながら自分に適応できる言葉を、持って告白をし始めて、そしてそれを受けたと信じる信仰で同じようにこう用いていったわけなんですね。その時お二人ともがんの癒しっていうことが起こっていったわけなんですけども、なので私たちがその神様の言葉を受けた時に、神様の言葉をまず受けるっていうことと、そして受けたと信じる信仰を用いるっていうのはこの信仰の原則だっていうことを言われたんですね。なのであの私たちもその確かに祈って答えることはたくさんあるんですけど、祈って例えばがんの場合だったら治る場合もあるし治らない場合もある。でもこのお二人の場合はあの確実に治る方法を取ったんですね。それは神様の言葉を受けて受けたと信じる信仰を用いたっていうことなんです。でも私たちもそのあの病気にしても経済の問題にしても家族のことに関しても何でもそうなんですけど、その神様から言葉を受ける、またはその今自分に適応できる聖書の言葉を神様からしっかり受け取って、それを信じて受けたと信じる信仰を用いるっていうことですね。告白をするとかその信仰の網をするっていうことをですね、あのしていくわけなんですね。受けたもう治ったら治ったという対応をするわけですね。でそのことを通して確実に癒すとか確実に神の言葉はですね、受けたと信じてこう祈るなんて、それはあのそうなるってこう神様言ってるので、だからその、信仰を用いるということなんですね。私たちもそれを、まあ、そういうメッセージをくださったんですけど、そのことをですね覚えていただきたいと思います。で逆の場合もあるということで、それはオーケストラの働きなんですけども、あのオーケストラはですね30年前にオーケストラしなさい、主の十字架の賛美の働きはこのオーケストラの形でこう礼拝賛美していきなさいって言われたんですけど、その無理だと思われたわけですね。そんな楽器やる人もいないし、そのとてもそんなんじゃないっていうことを思っていて、ずっと語りかけてられても30年間語られてたけど、こう無視してこうスルーしてたそうなんですね。でもある時あの今度プロでデビューしましたサラちゃんってですね、あの今タワーレコードであのプロデビューして、あの渋谷とかでもすごい大宣伝しておられる、すごいんですけど、サックスのサラちゃんですね。で竹本明先生のところに行ってですね、その、まあ、有名な教会なんですけど、そこの場に行った時に賛美を指導する方で行ったそうなんですけど、そしたら歌はですね、あの歌はですね篠塚さんの前になると思ったそうなんです。でも楽器はですね、まあ、そこにこうあのコンクールで優勝するようなことばっかり来ててですね、すっごい上手だったそうなんですね。で主の十字架のもうこういう風になったらいいなってこうブログに書いたわけなんです。それを読んだ時にパウロ牧師はそれを読んでですね、読んだ時に神様からそのオーケストラの働きを止めてるのはあなたです。でもう一つ小学生中学生の子供たち その楽器の働きを止めてるのもあなたですって言われたそうなんですね。それで悔い改めて、でじゃあということでオーケストラの働きを始めていきました。でそしたら今こうどんどんどんどんいろんなところに出演依頼とか来てですね、そして今は日本一大きな教会の大川先生から日本一だって言われるぐらいですね、日本一は大川先生のところなんですけども、それぐらい素晴らしい働きになってきてるんですね。でも九州でもいろんな方が楽器を始めていますけども、私たちも始めていきたいと思うんですが、その最初 言葉があったんですけど、その言葉に対してこう応答しなかった時にこう30年間開かれなくて、でもしたかった時に一気にこう開かれてくるってことが起こってたんですね。なので言葉ですね、私たちはその神様の言葉を大事にし、言葉を受けた時に受けたとはっきり確認できたら受けたと信じる、その信仰を用いていくということをですね、またその言葉に従っていくということをですね、なしていきたいというふうに思いま す, です、ね。あとですね、殉教生涯のことも語られたんですけども、殉教生涯近づいてるんですが、2月ですね、一つはそういった、リバイバルとともにその殉教が起こるその迫害の時代に入っていく、まあ、一つは、ね、まず異常聖人としての神様 の, 信仰のですね、素晴らしい信仰をこう信仰の継承というか信仰を受けるっていうですね、そのスピリットを受けるっていうことがありますし、もう一つは今の時代のですね、迫害の備えというふうになりますし、もう一つは私たちが群れには殉教が起こるというのを示されているんですね。ですからそのことが実際に起こることが近づいているということで、特別な意味があるということですね、神様が語っておられるということで、まあ、今回特に殉教生涯ですね、導かれた方は来ていただきたいということですね、言っておられました。いや、そのことをですね、また覚えていただきたいと思います。さっき予言がありましたけれども、まだ福岡ではですね、殉教生涯とか白馬キャンプとか感謝の賛美リバイバルキャンプとか、こう群れのキャンプとか集会にまだ行ってない方でですね、神様に導かれる方は一歩ですね、踏み出していっていただきたいと思います。でそのことを通してですね、すごい人生が変わったりですね、歩みが変わる方っていうのが多くいるので、すごい祝福の場ですので、ぜひですね、覚えていただきたいと思います。2月5日殉教生涯なんですけど、2月の17から19が白馬スネルボイキャンプといって、冬ですね、極寒の白馬で、ね、その雪がいっぱいある時なんですけど、ぜひですね、行っていただきたいと思います。そしてこの玉物の特訓とですね、それから白馬の映像祭があります。から3月の28日から4月の2日までですね、感謝のためリバイバルキャンプがここらアメリカのですね、ロスに行って行われます。で、春休みの期間なので子どもたちとかも行けるので、あとディズニーランドとかユニバーサルスタジオもありますので、ぜひですね、参加していっていただき、誰でも行けるキャンプ派遣なので、ぜひですね、こうやっていっていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですが、あと御輿にも出てますのでぜひご覧ください。イスラム教のですね、スンニ派とシニア派の対立が激しくなってきているということが一面で載っています。カンボジアチームの証が今のところですね、載っています。あとそれからジャッキーの殉教ですね、フィリピンの時の殉教のことを書きなさいってパルコシに示されて、今牧師つれづれ日記というのを書いておられるんですけど、特別な角度がどんどん与えられているのが書いているということなので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから証し名でですね、野木さんでさっき心配らないよとか、ラブジーザスですね、イエス様はなんとかっていうふうに歌う歌を作った方の証が載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。10年ほどですね、10年ぐらい引きこもりで本当にこうそれなんか歩んできたんですけども、神様が本当にこう教会に導いてくださって、そして賛美を通しての恵みにですね、導いてくださったということをですね、言われています。この方たちたくさん素晴らしい曲が出てきているんですけども、その証が載っていますので見ていただきたいと思います。あと映像祭のそのこと案内が出ていますけども、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、使徒の働きの22章の1節から読んでいただきました。でここはですね、 メッセージ、パウロがメッセージを語っているところなんですね。でなぜそうなったのかというと、第3回伝道旅行から帰ってくるときに、聖霊によって予言によっていろんな示しによってエルサレムで縛られる、拘束される、捕まるっていうことを示されていたんですけど、でもパウロはそれを知りながら、でも神様の御心がそこにあるっていうことを確信してエルサレムに帰ってきたんですね。そしたら案の定ですね、彼が誤解されて、そしてこう間違ったことで訴えられて、そして暴動になってしまって、エルサレム中町中が大騒ぎになってしまって、でも殺されそうになったんですね。でその後、その時にこうでも軍が介入してきて、エロマムが入ってきて、そしてこうそこで守られるわけです。でしかしそこでこうよかったっていうんじゃなくて、そこでですね、こうパウロは話をさせてくださいって言ったんですね。そしてここでずっと言っています。ちょっと人の働きの21章の4その最後の40節からですね、お読みします。人の働きの21章の40節、千人隊長がそれを許したので、パウロは階段上に立ち民衆に向かって手を振った。そしてすっかり静かになった時、彼はヘブル語で次のように話した。22章1節、兄弟たち、父たちを、今私が皆さんにしようとするベルメを聞いてください。パウロがヘブル語で語りかけるのを聞いて、人々はますます静粛になった。そこでパウロは話し続けた。で今こう殴られて殺されそうになっていたんですね。でもその人たちに対して話をさせてくださいと言って話し始めました。でこれメッセージなんですけど、証しをしていったんですね。ここからですね、皆さん殺されそうになった時どうしたらいいでしょうかですね。で殺されそうになった時にパウロは証しを始めたんですね。自分はこういうことを体験したんだ、エス様によってこうやって救われたんだっていうことを言い始めたわけです。で証しというのはすごい力があるということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。皆さんも救われた経験、その救われた時のこととか、いろんなことをこう覚えておられると思いますし、いろんな証しが、神様の素晴らしい証しを持っておられると思うんですね。こういう祈りが答えられたとか、こんな素晴らしいことがあったってあると思うんですね。それをですね、こう語るっていうことはすごく重要なんですね。でその人にしかわからないことで、でもその力があるわけです。その人が体験してるから、言葉に。そしてその証っていうのをこう力強くその聞いてる人たちの中にこう入っていくんですね。そしてこの語りかけとなっていくってことを覚えていただきたいと思います。ですからもちろん御言葉を中心に語るんですけど、私たちの証っていうのはすごくですね、用いられるわけなんですね。ですので会社とか家庭とか地域とかでですね、またいろんなところで神様導かれた時に自分の証をですね、していっていただきたいと思います。これこういうことがあったんだとかですね、こういうふうにして自分は救われたんだとか、証をするっていうことはですね、その方々の心にこう霊に入っていくものであるということを覚えていただきたいと思います。でここでパウロは今まで自分を殺そうとして殴っていた人たちに向かって証を始めていったんですね。3節を見します。私はキリキアのタルスで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で私たちの先祖の立法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。私はこの道を迫害し、男も女も縛って牢に投じ、死にまでも至らせたのです。ですね。パウロはパウロの生い立ちっていうのはすごい生い立ちだったんですね。このガマリエルの門下で、立法がで最もこう、難しいっていうか厳格な、ユダヤ教の中にですね、こう守っていたわけですね。まあ、今でもそのイスラエルに行くと宗教的な方と、世俗的っていうか、そういう方とこう分かれていると思うんですけども、パウロはまさにその、宗教的っていいますか、その立法的な、立法を厳守し、そして、その門下、ガマリエルの門下にいたですね、熱心なユダヤ教徒だったわけですね。そして、神に対して熱心なものでしたとあります。で神に対して熱心だったんだけど、クリスチャンを迫害してたってことなんですね。だからその聖書や神様を間違って捉えていたんですね。そして 神様に触れていなかったってことがあるんですね。で、聖書を知っていても神様に触れないってことがあるんですね。で、立法的にこう聖書を読んでいると神様に触れないってことがあるわけですね。私たちもその私たちもそれとは違っても救われているので、そういうことはないんですけれども、ただ私たちも神様に触れるっていうことをですね、大事にしていきたいと思います。例えば同じ礼拝していてもですね、例えば同じ賛美をしていても私たちに心を神様に向けて神様に賛美する場合もありますし、また自分の歌によってですね、自分はなんてうまいんだろうと思って歌うこともありますし、場合もあるでしょうし、その心配事で心がいっぱいでですね、もうそれどころじゃないみたいな感じで歌う場合もあるでしょうし、だけどその神様に触れる、神様に触れてるってことが重要なんですね。まあ、それでも恋愛の中にいるだけで神様を祝福してくださいますけども、私たちがこう主に触れていくっていうことが重要であるんですね。そしてそれは信仰によるということを覚えていきたいと思います。パウロは自分で立法を守って、それ神様に義とされようとする、正しいと認められようとする愛をしていました。で、自分の力に頼っていて、自分の義に頼っていて、自分の正しさに立っていたんですね。で、その時にクリスチャンを迫害するっていう方向に行ってしまったわけですね。この道を迫害していたと、まあ、私たちも今この道って言われてるこの道を歩んでるわけなんですけども、私が道であり真理であり命であるってイエス様も言われました。その道ですね、その道を歩んでいる、その道のものを迫害し、死にまでも至らせたということなんですね。このことは大祭司も長老たちの前議からも証言してくれます。この人たちから私は兄弟たちに宛てた手紙までも受け取り、ダマスコに向かって出発しました。そこにいる者たちを縛り上げ、エルサレムに連れてきて処罰するためでした。これは今考えても大変なことなんですね。今ダマスコっていうのはシリアの国の首都なんですけども、だから外国の首都まで行ってわざわざですね、迫害してクリスチャンを縛って連れてきてですね、持って帰ってくるっていう、もうすごいですね、人を迫害の急先鋒だったわけなんですね。ところが6節、旅を続けて真昼頃ダマスコに近づいた時、突然天からまばゆい光が私の周りを照らしたのです。私は地に倒れ、サウロサウロなぜ迫害するのかという声を聞きました。で、ここで神様がですね、彼の人生にこう介入してくるわけですね。光によって照らされて、そして言葉を聞くんですね。サウロサウロなぜ私を迫害するのか。神様は私たちの思いに語られる場合がほとんどですけども、でも直接語られることもですね、言葉でですね、サムエルのようにサムエルサムエルって呼ばれる場合もあります。皆さん名前を呼ばれた時ですね、私だったら恵みなんですけど、恵み恵みとかですね2回呼ばれたら、神様って結構2回呼んでるんですね。だからサムエルもそうですし、だから皆さんですね、なんか神様から2回呼ばれたらですね、あ、それ神様かもしれないと思って、もちろん夢ばかり幻は吟味しないといけないんですけど、神様って2回呼ぶんですね。サウロサウロ、私だったらコスラコスラとかですね、その時神様からのものかもしれないので、ぜひですね、これそのことを覚えていただきたいと思います。そして8節、そこで私が答えて、主はあなたはどなたですかというと、その方は私はあなたが迫害しているナザレのイエスだと言われました。で、パウロはそれが誰か分からなかったんですけども、あなたが迫害しているナザレのイエスだって言われたんですね。で、神様がイエス様だっていうことをここではっきりとパウロはこう知るわけなんですね。で、あなたが迫害しているって言いました。パウロが直接迫害していたのはクリスチャンだったんですね。でもそれを私なぜ私だって言ったんですね。だから皆さんですね、皆さんの家族とかご家族とか、その職場で例えば迫害されたとすると、イエス様は私を迫害したって言ってるんですね。皆さん直接は皆さんが迫害されてるんですけど、でもここにあるように あなたが迫害しているナザレのイエスだって言われたんですね。だから私が迫害されてるっていうことをイエス様が言ってるってことを覚えていただきたいと思います。ですから迫害の時に神様は私たちと共に来られますですね。で、旧説、私と一緒にいた者たちはその声を光を見たのですが、私について語っている方の声を聞き分けられませんでした。 これは使徒の働きの最初 その場面のところを見ると分かるんですけど、声は聞こえるんですけど何を言ってるか分からない。でもパウロにだけ神様の言葉が分かったんですね。不思議な形ですね。そして、10節、私が、主よ、私はどうしたらよいのでしょうかと尋ねると、主よ、私に起きてダマスコに行きなさい、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられると言われました。どうしたらいいでしょうって言った時に、ダマスコに行きなさいってこう指示があるんですね。でそして、あなたがするように決められていることは皆そこで告げられる。なんとですね、パウロはクリスチャンを迫害して殺す方に、殺していく方にこう働いていたんですけども、その時点で、その時点であなたがするように決められていること、つまりこう異邦人の使徒としてですね、その働きが神の計画がここにあるっていうことなんですね。で、あなたがするように決められていることはそこで告げられるって言われたんです。ですから彼がまだ迫害者だったのに、神の計画ってのはそこにあったんですね。皆さん本当にこう神様の計画ってのは不思議だなと思います。私たちの何かによらず神の計画ってのはあるわけなんですね。で、私たち一人一人も神の計画があります。私たち今は歩んでる歩みがあるんですけども、そしてこう神様の計画が一人一人にあるんですね。パウロはまだクリスチャンを迫害している時にも既に神の計画があったようにですね、私たち一人一人にもこう神様の計画っていうのがあります。で、それは私たちがこの頭で描いているようなものって全然ない場合が多いわけですね。そしてそれを神様が与えようとしているということなんですね。で、パウロの場合はダマスコに行ったら分かるということをですね言われます。で、11節、ところがその光の輝きのために私の目は何も見えなかったので、一緒にいた者たちに手を引かれてダマスコに入りましたと言います。で、ここから目が見えなくなってしまうんですね。そしてイエルサレムについても 3日間ですね飲み食いしなかったとあります。だからパウロはこの中で自分が迫害してきたのがイエス様で、この自分が間違ったことをしてきたってことに気がついて、悔い改めてですね、ダマスコの町でこう悶々とというかですね、神様の前に本当に悔い改めていたと思うんですね。で、11節、すると立法を重んじる敬虔な人で、そこに住むユダヤ人全体の間で評判の良いアナニアという人が私のところに来て、そばに立ち、兄弟サウルを見えるようになりなさいと言いました。するとその時私はその人が見えるようになりました。この時ですね、ダマスコに行った時にアナニアという人がパウロのところに来るんですね。でもアナニアという人もですね、こうストレートにパウロのところに行ったんじゃなくて、神様からパウロのところに行きなさいって言われたんですけど、いや、あの人がこの人は危険な人物ですとですね、あの人はこうクリスチャンを縛るために、捕らえるためにこうダマスコに来たんだということを神様に言うんですけども、しかし神様はですね、いや、彼は選びの器だって言って行きなさいというわけです。で、そしてアナニアはそれに従ってパウロのところに行って、手を行った時にパウロの目が見えるようになったんですね。そしてそこでこう福音を語っていくわけなんですけども、で、アナニアという人はですね、聖書にここしか出てきてないんですね。で、けれどもアナニアという人を通してこの大伝道者パウロは救われていったんですね。で、皆さん、私たち一人一人もこの私たち一人一人として救われる人っていうのがこう用意されているってことを覚えていただきたいと思います。それが例えばパウロのように危険な人物だったとしても、自分にとってですね、本当にこう会いたくないような人であったとしてもですね、またこう家族の中で難しい人であったとしてもですね、会社の中で難しい人であったとしても、神様が私たちを通して救おうとしている人がいるということをですね、覚えておきたいと思います。で、アナニアという人はここしか出てこないんですね。でも確かにアナニアはしたかったので、パウロはここで改心するんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。で、クリスマスにですね、海洋施設でコンサートがあった時に、今回そのカトリックの施設のところでですね、もう神様に導かれたんで、救いの、なんていうんですか、導きをお祈りをしたんですね。 救いの祈りをしましょうと言って、あのイエス様を信じたらイエス様あの罪を許されて天国に行けますので、一緒に祈りましょうと言って祈ったんですね。で、多くの方が声を出して祈ってくださったんですけども、で天国に行った時に、コルザルの時ですね、あの時ちょっと唐突だったけど、あなたがですね十字架の話をしてくれて、まあ、その前に救われたんですけど、あの招きをその時祈ったから私は今ここにいますって人も多分いると思うんですね。で、皆さんもそうだと思うんですけど、 あなたが私に福音を語ってくれたから私は今こう天国にいますとか、私は今救われましたっていう方がいるわけですね。ですから、皆さん今までもその福音を語ってこられたと思うんですけども、私たちがこうそれを福音を語るというのはすごく重要なことであるということをですね、覚えていきたいと思います。そして、14節からまたお見せします。彼はこう言いました。私たちの父祖たちの神はあなたに御心を知らせ、義なる方を見させ、その方の口から御声を聞かせようとお定めになったのです。パウロの改心というのは神様にこう定められていた、ものであったということなんです。改心というかパウロを対する神の計画ですね。あなたはその方のために全ての人に対してあなたの見たこと聞いたことの証人とされるのですから、さあなぜためらっているのですか。立ちなさい。その皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさい。神様の計画って面白いですね。一番迫害していた人ですね、その人を神様選んでたんですね。一番迫害していた人を神様選んでこうその伝道者に変えてしまうわけですね。本当にですね、いろんなところのリバイバルを見てるとよくそういうことが起こっていると思います。一番迫害している人はこの立てられている人が救われる、でその人が今度用いられていくっていうパターンですね。本当にそういうのを見るんですけども、神様は本当に不思議なことをされますが、そうやってですねこのパウロを救われるんですね。そして16節ですね、さあなぜためらっているのですかって言っています。パウロはためらっていたんでしょうね。なぜかというと、自分はクリスチャンを散々迫害してきてですね、そして自分は、そして本当にですねバプテスマを受けていいだろうかとかですね、許されるんだろうかっていうふうにこう思ったと思うんです。でもアナニアはその皆を呼んでバプテスマを受け、自分の罪を洗い流しなさいって言いました。イエス様を信じて、悔い改めたら誰でも救われるっていうことをですね、彼は、こう語っていったわけなんですね。で、それまでのパウロっていうのはですね、こう自信に満ちた人だったんですね。頑張れるもんかね、立法に関しては欠けるところのないですね、本当に完璧な人だったんですね。そして自分の力でこう神様の義を勝ち取ろうとしてこう歩んでいた人でありました。でもここでですね、目が見えなくなって、そしてですね、自分が迫害していたクリスチャンの人に手を置いてもらうことを通して目が見えるようになって、そのことを通して洗礼を受けることになったんですね。でパウロは本当に自分の選びが間違っていた、そしてこの自分が罪人であるということをですね、こうはっきりとそこで自覚して、悔い改めて救われて、そして神様の自分に対するこの神様の計画っていうのを受け取ってですね、歩んでいくことができたんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。ですからパウロが最悪、人間的に言うとこう最悪ですね。クリスチャンを迫害しているわけですから、その一番の急先鋒でやっているわけですから、もう最悪の人なんですけど、でもその時に神様は彼を召されたんですね。神様って不思議な方だなと思うんです。私も牧師になる時とかですね、長老になる時にですね、その前っていうのはですね、もう最悪って思うことがあるんですね。で、一回はですね、ある方からなんかこう散々いろんなこと言われてしまってですね、ちょっとそれは違うんだけどなと思ったんですけど、でも神様言い返しなって言われたんで言い返せなかったんですね。でもなんか気持ち的にはちょっとなんかいろいろ言われたのでこう落ち込んでたんですけど、その時に長老の話が来たんですね。牧師の時はまたちょっと違ってこう自分の失敗で落ち込んでたんですけども、神様って不思議ですよね。そのなんかこう物事がうまくいってこう順調で何かができたから、じゃああなた牧師になりなさいとか宣教師になりなさいとか こういう仕事をしなさいって言われて、もう自分はもうどうしようもないって思った時にこう飯が来たりするんですね。で神様の飯ってこうそういうものなんだなと思いますし、私たちが自分の義に立ってたり自分の力でやろうとしている時に神様は私たちを用いることができないんだなということを思うんですね。これはちょっとクリスチャンの話ではないんですけども、先日教育テレビかなんか見てたらですね、子育てのことについてですねテレビやってたんですね。それで あるお母さんがいて、そのお母さんはすごいパーフェクトなお母さんでですね、何でもパーフェクトにやる方だったんですね。それで子供たちにですね、こうしなさいああしなさいって言ってて、で子供もその例えば宿題を忘れて行ってもその友達が見せてくれたりすると、これ大丈夫だったって言うと、そんなんじゃダメだって言ってですね、とにかくパーフェクトが好きで、またですね自分もそれを自負していた人だったんですね。でこの方がですね、以前から船旅をして楽しかったことがあってですね、じゃあ子供たちも本当にそういう楽しい思いさせてあげたいと思って計画して2ヶ月かかってですね、プランを考えて、もうきちっと全部ですね自分でパーフェクトにやってですね、そして考えて、でチケット取って行ったんですね。でね、その豪華客船のあるところまで行って、クルーズっていうんですか、豪華客船のあるその港まで行ってですね、でまだ十分時間を取ってですね、こうパーフェクトしたので、時間を前もって取ってですね、そして行って早めに着いたから、じゃあ買い物でもしましょうって言って他にここで買い物に行ったりしてたんですね。で子供たちも喜んでいて、私の計画はパーフェクトと思っていたそうなんです。それでですね、戻ってきたらですね、船がないそうなんですよ。と思ってですね、でこうやって見たら6時だと思ってたら16時の出発で、もう2時間前に出発していたっていうんですね。それでこう愕然としてしまって、船が出てしまったこともそうなんですし、自分がそんななんかなんていうんですか、これそういうなんか基本的なことというか単純なことで失敗してしまったことで、ものすごい落ち込んでしまったそうなんですね。パーフェクトのお母さんなので、そしたら子供たちがですね、大丈夫だよお母さんって言って、問題ないよってですね言ってくれてですね、そしてじゃあ今夜泊まってたところとかどうしたらいいのか、仕事じゃなくてここ出てきてるので、今夜泊まるとかどうしたらいいのかとか、こう心配し始めたら、車の中で寝ればいいよとか言ってですね、でその言ってくれたそうなんですね。で普段ですね、子供に対してこうじゃなきゃダメ、ああじゃなきゃダメって子供が何か言ってもですね、子供の言うことを否定してこうやってやってきたんですけど、でもいざですね本当に困った時になって、助けてくれたのはその子供だったんですね。そして大丈夫だよお母さんって言われて、だから自分は今まで子供に何をしてきたのかですね、何をしてきたのかっていうこうすごい問われたっていうことをですね言ってました。でこれは野口さんの方の神様を知らない方の話ですけど、私たちは罪人なのでパーフェクトは無理なんですね。そしてそれを自分にも人にもこう押し付けることも間違いであるわけですね。で本当にパーフェクトの方は神様だけであります。そしてパウロはその神様に出会ったんですね。そしてそのパウロを愛している神様に出会って、そして改心して、彼の人生は全く変わっていきましたですね。私たちもその神様をですね、さらに深く体験し、この神様を伝えていく生きたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この時を感謝いたします。自分の力でいき、自分の能力でいき、この自分の義に立っていたパウロでしたけれども、そして、ユダヤ教の中で本当に生きていたパウロでしたけれども、本当に神様の恵みを知り、十字架の名前を知り、また自分の限界を知り、そして本当にこう神様に捉えられて、神の愛を知り、そして器となって用いられてきました。神様、私たちも本当に神様の恵みをさらに深く知り、多くの方々にこの恵みを流していくことができるようにしてください。証が、まだ証をしてきましたけども、私たち一つ今与えられている証を神様に導かれている方々にさらに語っていくことができるようにしてください。私たちに今証を必要としている方々を私たちのところに送ってくださり、その方々に私たちが証していくことができるようにしてくださることをお願いいたします。 安らためをお祈りしたいと思います。悪いところがあるからその方面に手を挙げておいてください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時もしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。主は癒しなし看護なしかさることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって一人一人の体と精神に命じる。イエスキリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。感謝をさらに中心に置いてくださいとしておっしゃられます。その時にはっきりとこの問題のこの根本というか、問題のこの鍵となるものが見えてくるとしておっしゃられます。また何かこうすごくこう心を痛めている言葉がある方がいるのが見えますが、また何かこうそのことに関しても感謝をしてください。あなたがしてしまったミスであったとしても、それをこの主が益にしていかれると主はおっしゃられます。天様、感謝する。私たち一人一人から触れてくださることありがとうございます。肝臓を癒してください。腎臓を癒してください。内臓を癒してくださることをお願いします。癌の病を癒してくださり、あらゆる細胞の病を癒してください。血液の病を癒してください。精神の病を癒してください。お願いいたします。イエスキリストによって人々の体と精神を命じる。精神の状態に戻り、時があると称せられます。私は完全にあなたの私の時に癒し、またあなたの取り出している人を癒すと称せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。立ちください。ハレルヤ、参加します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。